FM。
明けましておめでとうございます。はい。2018年になりました。2017年の一発目の更新が、僕がゲストっていう体で進めさせてくださいって中村氏に土下座して撮った前後編の回がね、公開されたんですけども、あれ実を言うと録音したのは12月の12日か8日かな、結構頭の方で、なんでこんな遅れたんって僕が編集をサボってたからなんですけど、いや大変申し訳ございませんでした。ということで、今回の収録が正真正銘ね、明けましておめでとうございますの収録となっております。今回は、ドッポイド伊藤と、ドラムギさん、つゆざきさんですね、の、二人でお送りします。
私です。
はい。明けましておめでとうございます。どうでしたか、年末は。
年末は、大体、普段通りの生活をしてましたね、年末は。
普段通りって言うと何ですか、テレビ、こたつ入ってテレビ見て、紅白か、ガキツカか見てみたいな感じですか？
ですね。なんか、そんなも大掃除するわけでもなく、なんか年末感別に感じなく、まあ普通にガキツカ見て、で、まあ年越したって感じですかね。
なるほど。僕、こう、年末ってこう、いつもこう、紅白を見る。例えば、2016年から7年にかけての紅白とかって、例えばこう、なんだっけ、椎名林檎さんがすごい派手なパフォーマンスしたりとか、パフュームがライゾマティクスの演出で、すごいかっこいい演出したりとか、そういうのすごい楽しみで、実は紅白を結構見てたんですけど、今年多分人生で初めて紅白見過ごして、マジで23時30分ぐらいまでなんか寝落ちててよくわかんないんですけど、普通に布団かぶって寝てて、全然なんか年末感ないままあっていう風になって、まあ、理由があって年越しそばってあるじゃないですか。年越しそば食べたいな。川崎のね、社員寮っていう独房の中にいても、やっぱり年越しそばは食べたいなと思ってコンビニで買ったんですよ。コンビニ弁当の温めてこう、なんていうの、こう、インスタント麺みたいになってる、300円ぐらいするいいやつと、あとはあれですね、どん兵衛だっけ？緑のたぬきだっけ忘れちゃったけど、はい、カップラーメン的なやつ、この二つ買ったんですよ。ちょっと久しぶりだったんで、そういうカップラーメンみたいな、うわーってテンション上がって、二つ食べてお腹いっぱいになって、炭水化物取りすぎてそのまま寝て、23時30分になり死ぬっていう。あーっていう。ちょっとね、閉まらねえ年末だったんです。
少しそば、って感じですかね。
そ
う、寝落ちてれば、まあ。
まあ、そのままね。
年越しそばにはなって
た。そう、年越しそばね。これがお前が最後に食べたそばだみたいな感じになっててね。
ちゃんとまあ、年越しそばの手をなしているやつ。
手をなしてる
んで。なってたかもしれない。
いいんですね。はい。で、ちょっと前に1周年でやったじゃないですか。生放送みたいなもん。1周年で KPT みたいなやつでやったじゃないですか。11月かな、
ですね。11月だった。
11月に始めたから、テキ FM 自体が始めたのは2016年なんですよね。って考えると、2016、2017、2018年と、年をまたいで、2年、3年経ってるわけで、いや、3年も続くとは思い、いや、まあ、実質はね、2年だけどね。でも、まあ、年的にはね、3年ですよ。こんなに続くと思ってませんでしたね。3年ぐらいなんか続けたことってあります？僕ないよ。
ないですね。
俺はないよ。
高校生活ぐらいですか。
ああ、それはね、確かにね、3年間。あ、でも、あ、俺ちょっと途中で、はい、高校ドロップアウトしちゃったから3年も続けられてなかった。まあそんな状態。ちょっと今デリケートな話に突っ込んでて申し訳ないです。まあそういうね、暗い話は置いといて、新年なので。いやさ、最近漫画読んだんですよ。ちょっとバタバタしてたんで、漫画ぐらいは読んどこうと思って、波を聞いてくれっていう漫画があって、で、確かアフタヌーンかな、で連載されてる漫画で、僕全然知らなかったんですけど、ラジオについて、書かれてる漫画なんですね。あらすじ言うと、なんだろう。あらすじ全然用意してないですけど、なんか失恋した女性がまず主人公で一発目に出てきて、で、酔っ払って、絡んだ、ダンディーなおじさまが、とある人で、で、なんやかんやで、急にね、深夜ラジオに、生放送の深夜ラジオに出演することになってしまって、からの漫画なんですけど、あ、ちなみにここのあらすじは、あれですね、公式サイトでこう、試し読みできるところなんで、ネタバレ全くしておりません。はい。で、なんですけど、なんかやっぱラジオ漫画だから、こう、ラジオっていうのはさ、みたいな、っていう語りがあるわけですよ。いわゆる業界もの漫画とか、ジャンルものって言われる漫画ってあるじゃないですか。登山だったら山のすすめ、キャンプだったらゆるキャン、今季やってますよね。で、ラジオだったら波を聞いてくれと。ラジオだったらアニメで君の声を届けたいじゃないのって突っ込む人もいるけど、いや、俺は波を聞いてくれる話がしたいから今日はそれするんですけど。でさ、
はい、
ラジオ、
はい、
ラジオってなんでこう続いてるんだろうみたいなのがやっぱり漫画の中でもテーマで出てるわけですよ。こんなに社用産業だとか聞いてる人はいないとか、もうみんないなくなってしまった。だけれどもラジオがいいんだっていうシーンとかやっぱあるわけです。まあ、オールナイト日本でも何でもそうですけど、芸能人もやっぱりこのラジオにいっぱい出るじゃないですか。テレビの仕事があっても忙しくても、絶対にラジオは出るんだっていう、結構ラジオに意欲的に出てる芸能人とか芸人さんとか多いと思うんですけど、鈴崎さん、空麦さん、 2年3年続けてきて、ラジオをね、やって KFM 続けてきて、聞き手じゃなくて、今まで、空麦さんってラジオのヘビーリスナーだったじゃない。そうですね、深夜ラジオとか。で、聞き手としてラジオっていいなっていうのは多分今まで考えてたと思うんですけれども、2年3年やってみて、あ、こういうところ、やっぱラジオっていいな、ラジオだからこそこういうのっていいんだなとか、そういうのってなんか気づいたこととかってありますか？
だからいい。まあ、結構なんか、テレビ見てるとすごいなんか集団芸とか空気感をすごい大事にしてるんですけど、
うんうん、
まあラジオとかはなんかその話してる一人二人がすごいわかりやすいなっていう風なのが。すごい面白いなって思いますね。
まあそうですよね。二人で喋るときは、二人しかいないので、なんとか、クラスの空気を読んで面白いことを言う的なね、こう、ひな壇、吉本芸人お得意のひな壇芸みたいな感じもなく、うん、結構ぶつかり合いっていう感じはありますよね。
うん、そうですね。
ラジオ、なんでラジオに出るんです？ラジオ好き芸人とかやっぱいるわけで、まあ、例えばオードリーの二人とかものすごくお好きだっていうのは、なんていうか、にわかながら知ってるんですけれども、そういう風になった時に、よく言われるのが、ラジオっていうのはかなり個性が出ると、逃げられない場所でもある。いわゆる話し続けないといけないから、どうしてもその、取り繕えなかったりとか、そのままの性格とか、そのままの価値観っていうのが直に出るから、それがいいんだ。だが難しい。だからこそ面白いみたいなのって。で、
そうですね。
うん。で、そういうのってやっぱソラムギさん話してて思いました？
ああ、自分が話してラジオやってってことですよね。そうですね、確かになんか、話し続けないといけないし、なんかこの話の流れ的にこれを言わなきゃいけないんだけど、こっちの話もしたいしなとか考えながら喋ったりとかですよね。ちょっと難しいですよね。
結構考えてる派ですか？
はい、考えてます。
僕全然考えられてないんで、逆に
それはそれでなんかすごい続けて喋れてるからすごいですよね。
確かに。で、逆に僕文章があまり得意ではなくて、生放送やっていき TV の方で一緒に出てる水瀬さんっていう方、あの方もね、またすごく文章が上手いんですけども、ハテブのね、ホッテントリの常連というか、ハテブホッテントリの錬金術師といえば、まあ水瀬さんっていうイメージが僕の中で勝手にあるんですけれども、
ありますよね。
あの人はすごい文章上手いじゃないですか。しかも意識的に、あれはもうテクニックとしてすごい、秀でてるというか、完成されてるじゃないですか。でね、ああいうのを見てると、すごいなと。僕も、いけるのかな、できるのかなと思ったけど、あれはやっぱ蓄積されてきた技術なので、過去からね、何年も何年も蓄積されて、磨かれたセンスと、それによって培われた技術なので、スケアキビじゃできないなっていうのもちょっとありつつ、で、水さんとこうお話ししてるときに、まあ大学時代、まあ数年前ですね、水さんと大学の先輩なんですよ。僕が後輩で。で、言われたのですごい覚えてるのが、つってさ、お前はさ、まあ、水さんお前なんて言葉使わないんですけど、イトップはさ、ちょっと書きすぎなんだよね、と。説明がしすぎる嫌いがあるよね、っていうふうに言われて、まあ、確かにそうで、
はい、
やっぱ余計なことまで書いちゃうんですよね。なんというか、説明方というか、ここまでやんないと分かってくれないですか、分かってくれないですか、みたいなやったりとか、あとはその、論理が繋がってる、その繋がってるんやでどやーみたいなことをと結構書きがちなんです。で、読み手にしてはいやそこまでさ語ってくれなくてもいいんだけどみたいな状況が多分多々発生してるんだろうなっていうのをこう、水瀬さんは僕の文章を見てそう思ってるんだろうなみたいなことをこうふっとこう考えて、でも逆にね、っていう性質があるからこそ、ラジオとかだと、いや、文章っていうのはこう、書き残す、書き記すものだから、やっぱ、インクとして残っちゃうじゃないですか。いわゆる染みちゃう、残っちゃうんですけど、バーって喋るやつだと、とりあえず聞き流してもらえばいいので、大事なところだけね、聞く人が聞けと。そう、お前らが、そう、お前らが聞けと。俺はとりあえず喋るから、お前らが聞け。分かったかみたいな。このスタイルは非常に合ってるなっていうのを2年間やって気づきました。最近。そう。僕すごいおもてなし、そうおもてなしが苦手なんですよ。
おもてなし、
はいはいはい、そうおもてなしがすごい苦手で、こういう風にしたらきっといいよねとか、こういう風にしたら、まあやりやすいよね、聞きやすいよね、読みやすいよねっていうのが、なんかちょっとまだうまくできてなくて、これまあ多分まだ未熟だからっていうのもあるんです。いやさ、つって。お前が聞けみたいな。君の方で吉田にやってくれないかなみたいな、そういうね、傲慢な気持ちが、爆発してるんですけども。なんか、そういうような性格にすごい、こう、話す媒体っていうのは向いてるんだなっていうのはちょっと思いました。でも最近はね、大人になってね、2017年、なんだっけ、流行語大賞の、忖度 忖度でしょ？あ、それね、最近できるようになってきた。あの、会社では忖度必要だからね。まあ、組織人としては、あのね、
まあそうですね、
外堀を、
ね、
外堀を埋めたり、忖度をしたり、気を使ったり、猫まつりをしたり、肩もみをしたり、まあいろんなものを揉んだり吸ったりするわけですけれども、ということで、そう、なんか、何の話してたんだっけ？忘れましたね。波を聞いてくれ。そう。波を聞いてくれ。非常におすすめです。今3巻まで出てるのかな？あのね、絵がすごい上手いです。あの、
無限の住人を昔描いてた人ですよ。
そうなのか。まあ僕漫画詳しくないんで、あの、おすすめのラジオ漫画とかあったらぜひ、あの、教えてください。ハッシュタグやってき FM で教えてください。それでですね、なんかこう、ラジオで、ラジオの、2018年ラジオの抱負なんかありますか？
ラジオの抱負、そうですね。ラジオの抱負、
ラジオの抱負、
ね、いきなり言われてる。どうしようかな。抱負はないです。
いや、抱負作ってください。じゃあ僕が繋ぐんでちょっと考えてもらっていいですか？あの、なんで抱負を聞いたかって言いますと、あ、ジョミさん、あの、考えてくださいね。なんで、あの、抱負を聞いたかって言いますと、あの、2018年、やっぱ年を変わってね、で、やってきるフェム、その、いろいろよっしゃやるぞって言って、ドカッといろんなものを作り始めたのが2017年の後半の10月頃からなんですね。で、10月頃から10、11、12といろんなコンテンツを出してきたわけなんだけども、まあ、あの、パーカーを販売したりとか、生放送始めたりとか、まあ、いろいろやってきましたと。で、年をまたいだので、ここらでね、しっかりと運営体制整えて、あの、聞いてくださる人もね、あの、1500人とか、あの、ボトムでも、どうやらサブスクライブ、ちょっと英語は苦手ですね、購読者数が、いる。まあ、視聴者数か購読者数かの区別も私ついてないんですけれども、あの、ということで、まあ、しっかりとね、あの、更新していけたらいいんじゃないかと、これが何回でね、挫折するか、見物ですよ、皆さん。はい。3日坊主で終わらなければいいですけど、あのね、3日坊主で終わんないようにね、ちゃんとね、今日はね、6本ぐらい撮って終わろうと思ってます。これは聞き流してください。はい。でね、あの、更新、
はい、
決まりましたか？はい。つなぎましたよ、はい。あ、じゃあ、あの、編集点作りますね。そういえば、空巻さん、2018年のラジオの抱負、ちょっと聞いてもいいですか？
話を噛み砕くでお願いします。
話を噛み砕く。話を噛み砕くと分かりやすく、こう喋るってことですか？
かね、はい。いっぱいゲスト
を
呼ぶ。
ああ、いいですね。じゃあ話を噛み砕く、分かりやすく、おしゃべりする。あといっぱいゲスト。いっぱいゲストを呼ぶ。例えば呼んでみたい人とかっています？パッと思いつくので。
お台箱を作った人いるじゃないですか。
ああ、いますね。あのサービス僕大好きです。
ちょっと呼んで聞いてみたいなっていう
のは。ああ、いいですね。もうイケイケ中のイケイケじゃないですか。お台箱、別のアカウントで使ってます。別のアカウントで使ってます。ユーザーです。ね、白黒のデザインがいいですよね、あれね。あとは誰かいますか？
そうだなぁ。あんまり決まってないですね、まだ。誰がいいかな。なんか、割と、なんか決めあぐねてるってところはあるんですよね。
あ、そうなんですね。なんか、
うん。やっぱ結構いる感じはあるので、
うんうん、
ちょっとその雰囲気を見ているっていうのはちょっとあるんですけど、
うんうん、
で、まあ、そこの土台を作ってくれているので、で、なんかそれになんかふさわしい人だったりとか、この人をここに今呼んでみたら面白いだろうなっていうのがちょっと今、あんまり、ちゃんとイメージできてないので、ここら辺がなんかいい人いないかなっていうので探してるぐらいですかね。
ってことは2018年は空麦 P にかかっているという期待を抱いてるんですけれども、これは期待してもいいってこと？
期待してください。
かっけーかっけー。じゃあその空麦 P にちょっと一つ目のね、あの目標のね、噛み砕いて説明するっていうあのものについて、あの早速なんですけれども、あの空麦 P がね、あのこの収録の前に話したいってことの中にね、発売するものがあるっていうのをこう書いてるんですけど、ちょっとそれね、あの、リスナーの皆さんにもね、あの、噛み砕いて説明していただいてもよろしいでしょうか？
桜あやねのファースト写真集、桜ノートがですね、1月29日に発売するということでですね、結構最近の桜さんはね、ですね、なんていうか、ちょっと割と元気がないイメージがあるんですよね。なんかちょっと落ち着いてきたというか。前まではちょっとラジオで結構ブイブイ言わせていたというか、なんか。で、それで、自分がちょっと回す気は、自分の知名度がすごい上がりすぎて、でなんか大西沙織と今ラジオしてるんですけど、その大西沙織の、すごい魅力を引き出すためにいろいろ頑張ってはいるんだけど、ちゃんと引き出せてないなっていう感じはちょっと見受けられていて、で、ちょっと最近元気ないな桜彩音さんみたいな感じで見てたんですけど、で、まあなんかそのスポンサーでセブンイレブンがついているので、でそれつながりだとは思うんですけど、それで写真集出してそのセブンイレブンの 通販サイトでいろいろ商品を販売しようっていうので、頑張って多分作ったやつなので、なんて言うんでしょうね。最近だったら結構裏方を頑張ってる桜さんなんですけど、ちょっとその桜さん本人のなんか頑張りというか、それがすごい見れそうなファースト写真集が、1月29日に発売されるっていうので、すごい俺は期待してます。みんな買いましょう。桜ノートです。
桜あやねのことになると、よう喋るな。